ラケルとヨセフを最後に置いた。ヤコブ自身は彼らの先に立って進んだ。彼は兄に近づくまで7回も地に伏しておじきをした。エサウは彼を迎えに走ってきて、彼を抱き、首に抱きついて口づけし、二人は泣いた。エサウは目を上げ、女たちや子供たちを見て、この人たちはあなたの何なのかと尋ねた。ヤコブは、神があなたのしもべに恵んでくださった子供たちですと答えた。それから女奴隷とその子供たちは進み出て、おじきをした。次にレアもその子供たちと進み出て、おじきをした。最後に、ヨセフとラケルが進み出て、丁寧におじきをした。それからエサウは、私が出会ったこの一団は皆、一体、どういうものなのかと尋ねた。するとヤコブは、あなたのご好意を得るためですと答えた。エサウは、弟よ、私はたくさん持っている、あなたのものはあなたのものにしておきなさいと言った。ヤコブは答えた。いいえ、もしお気に召したらどうか私の手から私の贈り物を受け取ってください。私はあなたの顔を神の御顔を見るようにして見ています。あなたが私を快く受け入れてくださいましたから、どうか私が持ってきたこの祝いの品を受け取ってください。神が私を恵んでくださったので、私はたくさん持っていますから。ヤコブがしきりに勧めたので、エサウは受け取った。以上です。
33章1節から11節を通して、ヤコブとエサウの再会と題して、西見ラボ牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。今日はこの、ヤコブとエサウの再会ということで、ヤコブ物語のですね、一つのクライマックスでもあるんですけども、ヤコブとエサウは、双子ではありますけれども、双子といってもですね、全然、似てない双子です。大抵双子ではどっか似てるところもあるんですけども、ヤコブとエサウはですね、全然似てない。一人はですね、こう、ツルツルで、一人は、毛がぼしゃぼしゃって生えてるような、そしてですね、一人はいつもお母さんと一緒にお料理をしていて、一人の方は、エサお兄ちゃんの方は、お父さんと一緒にいつも狩りをしているという体育会系の、全然違うわけですね。だからきっとあんまりこう、ちっちゃい時から遊びも一緒にしなかったんじゃないかなって思いますけれども、ところがヤコブの方が少しこう、なんていうか頭がいいっていうんでしょうか。大抵ですね、お兄ちゃんと弟だと弟の方がいろんなことよくできるし、頭もいいことが多いんですね。わかんないですよ。それぞれいますから、どうせなんて思ってる人いるかもしれないけれども、結構そういうことは多いんです。私も結構弟にはやられていることがありますので、大体、このヤコブの方がですね、お兄ちゃんの方をよく見ていて、お兄ちゃんの、が失敗したことは私は絶対失敗しないみたいなところがあるだけでなくて、ヤコブはですね、この神様から祝福をされるということに対して、ものすごくこだわりのある人だったんです。異常とも言えるぐらい。ですから、別にですね、ヤコブはそんなに悪いことはしてないんです。財産、お兄ちゃんの財産を奪ったとか、そういうことはしてないんです。でも、普通はお兄さんにもらうはずの祝福の約束というのがあるんです。それアブラハム以降ですね、アブラハム、イサクと続いてきた ものを次にもらうのはエサウのお兄ちゃんのエサウだったのをヤコブはいつか僕が取りたいってずっと思ったんです。それもずっと。それでお兄ちゃんがお腹空かして帰ってきた時に、お兄ちゃん僕の作った美味しいご飯あげるけどどう、いやそれは食べたいな、じゃあねお兄ちゃんが今度もらうはず の, あの祝福の約束を僕にくれる、ああそんなもんいらんいらんって言ってやるよ、絶対それ約束だよ。まあその時はですね、それほどそれは拘束力なかったんですけども、それでもまあそういうこともあったし、それでですね最後にはこういうこともあったわけです。決定的だったのは、お父さんの、イサクがもう年老いて目が見えなくなってきて、もう自分もいよいよこのもう次のことを考えなきゃいけないので、あの私がお父さんのアブラハムからもらった神様からの祝福の約束を、かわいいエサオにあげようと、だからお前あの私においしいご飯を作るためになんか獣を取ってきてくれ、わかりましたお父さん。その話を聞いてお母さんの方がですね、ヤコブヤコブちょっと来なさいと、お父さんが祝福の約束をお兄ちゃんにあげようとしてるから、それをあなたは横取りしなさいと、お母さんの指図だったんです。いやそんなことできない、もう僕そんなことやってもしバレたらお父さんにめっちゃ叱られてしまうから嫌だ、いやいや私に案があるからとにかく私の言う通りにしなさい。でお母さんはですね、まずお父さんの大好きなご飯を作ってあげて、これを持ってきなさい、でもそんなことしてもし お父さん目見えなくたって触っただけで分かっちゃうよ、お兄ちゃんはいっぱい毛が生えてるけど僕はツルンツルだもん、だ大丈夫よこれをつけなさいって言って毛皮をですね手につけるわけです、ね、そんなもんで大丈夫かなと思うんですけども、でもですねお父さん持ってきたよ、ヤコブは恐る恐る言うと、おそうか、でもなんか声がヤコブだぞ、いやいや僕はエサウお兄ちゃんです、いやでも声はヤコブだけどな、いやいや私はエサウです、じゃあちょっと来てくれって言って、それで匂いはエサウのなんか匂いもするな、それじゃあちょっとこの腕をちょっと見せてくれ、じゃわじゃわじゃわじゃわ、あこれはエサウだ間違いない、声はヤコブだけれどもこの肌の感覚は、ケムクジャラの感覚は、間違いなくエサオだ。よし、それじゃあまず祝福のお祈りをしてあげよう。アブラハムからもらった祝福は、みんなお前にあげるよ。ありがとうお父さん。で、エサオ、ヤコブは帰っていくわけですね。そこへすぐに瞬く間にやってきたのがエサオです。お父さん、狩りをしてきて全部いいものを持ってきたよ。さあ僕に祝福の約束をしてくれ。いやいや、さっきお前にはしたぞ。いや僕今ここへ初めて来たんだ。いやもう祝福の約束はもう使ってしまってないぞ。え？あれは誰だったの？あれはヤコブだったんじゃないか。ヤコブに騙されて私はお前にあげるはずの祝福の約束をやってしまったんだ。え、もう一回できないの？いや、それはもうあれ一回限りでもうない。あとはもう呪いの約束しかない。それで呪いのお祈りをされてしまうわけですね。もうエサウはですね、今まであいつはよくいろんなことちょこちょこ騙してきたけれども、ここまで来たらもう彼、ものすごく怒りまして、いつかヤコブを殺してやるって周りの人に言うわけです。そうします。それを聞いたお母さんがびっくりしまして、ヤコブもうお兄ちゃんがなんかやっぱりあれで怒ってるから、それはお母さん当たり前であんなことしたら怒るに決まってるよ、でももうねあなた約束神様からの約束はもらえたんだからよかったと思うけど、これ殺されたらよくないので、私のお兄さん生まれ故郷のお兄さんのところラバンのところに行きなさいと、ハランと今のシリアのところですけど、ハランへ行きなさいということで行くわけです。でそういうことでヤコブは、ハランへ行って、その間20年間お兄さんとは一切音信不通です。で忘れちゃうわけないですから、エサウにしたってヤコブにしたってやっぱりこう言葉を どうしてるとか元気とかって言えないような何かこうわだかまりがあるわけですから、忘れることはできないわけですね。で、その間、レアと、ラバンのところで彼は世話になるんですけど、その娘とレアとラケルを妻にして、まあいろんなことがあって11人の子供がいたわけですけども、ところがですね、このラバンっていうのがまた、まあ、くせ者というか、で、この、ヤコブをですね、いいように使って、すごく彼をですね、苦しめるわけです。それ苦しめて、仕事はさせるけれども、彼に損ばっかりさせて、自分は儲かるようなことばっかりしていたわけです。その悪どい仕打ちにですね、ついに、ヤコブももうこれは我慢できない。もう俺は帰る決心をするわけです。もう自分はこんなにひどい仕打ちをされて我慢に我慢を重ねてきたけども、これ以上無理だ。そうすると娘たちもですね、それはよくわかるわ。私もあなたと一緒に行きますと。そうやってですね、帰る決心をするわけです。しかし、その決心は、実は、もう我慢できないからって、まあそれは一つの大きな理由だったんですけれども、でもそれだけの理由で彼は決断したんじゃないんです。これにはもっともっと深い彼の信じているものがあったんです。それは何かというと、彼が、その、ハランへ旅をしている途中でですね、28章に、彼はですね、野宿をするわけです。その野宿をするときに、石を枕にして眠らなきゃいけない、本当に惨めな毎晩毎晩を過ごしてたんですけども、そのときにですね、28章の11節で、あるところに着いたとき、ちょうど日が沈んだので、そこで一夜を明かすことにした。彼はそのところの石の一つを取り、それを枕にしてその場所で横になった。そのうちに彼は夢を見た。見よ、一つのはしごが地に向けて建てられている。その頂きは手に届き、見よ、神の使いたちがそのはしごを上り下りしている。天使がですね、降りたり上がったりしているわけです。で、そこで神様が、彼に告げたのは、あなたには確かに祝福の約束を与えている。そして14節。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西、東、北、南へと広がり、地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福される。それはまあ、確かな約束です。そしてその後なんです。見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。この15節です。あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。この地というのは、今いる場所ではなくて、お父さんやたちと一緒に住んでいた場所です。そして、この約束を果たすまで私は絶対あなたを捨てることはないという約束がヤコブには与えられたんです。ヤコブはずっとこのことを忘れなかったはずです。祝福の約束だけじゃなくて、神様は私と一緒にいてくださり、守ってくださり、必ずあの地へ連れ戻してくださるんだ。絶対に僕のことを見放したりはしないんだ。それがやはりこのヤコブが決心をした大きな理由だと思うんです。確かに彼はですね、この後、祝福の約束を受けたら、じゃあすぐにハッピーになれるかというと、全然そうじゃなかった。あのラバンに騙されて、本当にいつも貧乏くじか引かせてもらえなかったわけです。これが祝福って思うような人生ですよ。ね、神様信じてついて、出て行ったはいいけど、こんなに悪いことばっかりってよくあるじゃないですか。そういうことです。大体聖書では、 神様を信じて一緒に歩いていって、いい、良かった試しがないんです。悪いこと言う、まあ悪いこと言わないけどみたいな感じですけどもね。まあ大体こうクリスチャンの人たち多いですから、あ、そうだなと思うかもしれませんけれども、大体そんなにいい話ないんですよ、ね、だからキリスト教はそんなに簡単に広がらないんです。まあこれ教会来てじゃんじゃん儲かるようになりました、あれも病気もなるようになりました、大学も受かるようになりました、こんな話ばっかり、成功談がですね、成長誌にですねじゃんじゃん乗るようになったら、それこそですよ、いっぱい人が来ますよ。でも実際にはそんなじゃないでしょう。大変なこといっぱいあるんです。ヤコブもあんなにしっかりと神様の祝福を聞いたにもかかわらず、言ってみたところでは騙され騙され騙されてばっかりです。そんなに誇れるほどの財産も彼は築くことがそんなにできなかったんです。なんとかなんとか、最低限のものは準備できましたけれども、でもエサウはですね、後でものすごい大富豪になっています。それに比べたら本当にわずかなものしか持ってないです。彼はでもそうやってでも彼はこの約束を信じて信じて行ったわけです。しかもですよ、一番大きな、心配事はエサウが自分を殺そうとまだ待ち構えてるんじゃないかってこと。今も それは何の解決もされてません。神様がヤコブもう帰ってもいいよ、エサウは仲直りしようって気持ちになってるから、あ、そうか、やっぱり神様は僕のこと守ってくれるんだな、それで行くんだったらいいですよ。でもそんなの何にも分かりません。どうしようかな、どうしようかな、ものすごくやっぱり彼は心配したと思います。どのようにして自分が抱えている問題が解決されていくのかも全く分からないまんまに、あの時に二十数年前に与えられた約束をそれだけを頼りにして出ていくんです。このあと彼は戻ることもやめるようになります。そして彼は32章で随分近づいてきます。で、32章の3節で彼はですね、ついに20年ぶりに自分の使者をお兄ちゃんのところに送るわけです。少し贈り物を持ってね、どうなるか、まずこれワンクッション置くわけですね。急に行ったらどんな目に遭うか分かりませんから、まず使者を行かせてどんな返事を持っていくか待っている。そうすると6節でです、32章の6節で驚くべき返事を聞くわけです。使者はヤコブのもとに帰って言った、私たちはあなたの兄上エサウのもとに行ってきました、あの方もあなたを迎えに400人を引き連れてやってこられます。びっくりですよ。400人、エサウはもう大きな一人の富豪になってましたから、自分の軍隊も持ってたわけです。この400人のうちの半分ぐらいは軍隊です。そうしないとあそこで生き残ることできませんので、殺傷能力のあるものを持った人たちが100人200人、こちらは子供たちが11人、奥さんが2人に、あと奴隷と使用人が本当にわずかにヤコブにはいました。もちろん武器なんてものは何にもありません。どうしてそんな人たちが400人も来るんだろうか。7節でヤコブは非常に恐れ心配したって。それで彼は恐れて群れを2つに分けて、一つの群れが滅ぼされてももう一つの群れが逃げ帰れるように、逃げれるようにしよう、いろいろ考えるわけです。それから なるだけ時間稼ぎをするために長い行列を作って、そして贈り物を先にして、だんだんこう贈り物でなだめて、そして反省していることを教えて、それでもし何かあっても逃げれるようにしようと、いろいろ考えてやるわけですね。そしてもうついに明日はもうエサウに会える場所へ来るという時には、ヤコブはその一人だけ夜一生懸命お祈りをする。そこではですね、32章の一番最後のところに有名な神の人との戦いもあります。でも彼はそこでどうしても私にもう一度祝福を与えてくれと祈るわけ、求めるわけですね。そうしてついに朝を迎えて、彼は今日の33章に入る。目を上げてみると、見よ、エサウが400人のものを引き連れてやってきた。ついにです。でヤコブはですね、どうしたかというと、やはり作戦通りですね、子供たちを2つに分けて、そして大好きな、ラケルを一番後ろにして、お姉ちゃんのレアの方を先にして行くわけですけれども、これはですね、ヤコブは自分は先頭に立つんです。自分は先頭、自分は逃げようなんて思ってないんです。こんなに心配だったら帰ればいいのにと思うんですけども、彼は帰らないんです。殺されるかもしれないと思ったら帰ればいいのにもかかわらず、彼は帰らない。このあと実はその前のところ32章ではラバンとも仲直りをしてるんです。ですから怖かったら帰って、ラバンおじさん、もう一回僕は帰りますと、やっぱりエサウ兄ちゃんちょっと怖いから帰る、これからは僕のこと意地悪しないでくれるんだと、僕はずっとここにいるよ、そう言えるようなことはちゃんと準備したんです。しかし彼はもうその態度を立って、もう帰らないと決めたんです。ですから彼の中では本当にこの時、最後の最後までどうなるかわからないから、できる限りの危機管理をしようとするわけです。もう人知を尽くして天命を待つっていうような感じですよね。それでも彼が進み続けたのは、あの約束があったからです。でも胸を張って神様の言葉を信じて、胸を張ってもう絶対僕のことを守ってくれるから、あの約束を 100% 信じていこうなんていう人じゃないんです。やっぱりダメかもしれない、一緒にいてくださるなんてあれ嘘かもしれない、見捨てないって言ってたけど、あれももしかすると間違って聞いたのかもしれないとか、神様はもしかすると忘れてしまったのかもしれない、いろいろと彼の中ではぐるぐるぐるぐる不安と信仰が行ったり来たりしてたんです。それでも彼は進む方を選ぶ、本当にこう最後までこうスカーッと神様に従っていくとか、そういう人じゃないです。最後まで神様を疑い疑い疑い、でもほんのちょっと信じているところがあるって感じです。でも彼はその少なくとも彼は先頭に立ったんです。たとえ僕が殺されてもラケルたちが逃げれるように、そして自分ができることはもうこれしかない、彼はお兄さんに向かって7回も地に伏してお辞儀をしながら、つまりもう額をこすりつけるようにして「お兄ちゃんなんか見れない」、もう額をこすりつけて地面を這うようにして一歩ずつ一歩ずつ進んでいったわけです。そうしますと、彼は 走ってくる足音を聞くわけです。パッとこうその目顔を上げるとエサウが彼を迎えに走ってきて彼を抱き首に抱きついて口づけし二人は泣いたって言うんです。ヤコブはこれほどのお兄ちゃんの許しを予想してなかったはずです。微塵にも予想していなかった。エサウがどうしてヤコブをここまで許すのか、それは分かりません。しかし、この後の、今日読んでいただいたところにあるエサウのヤコブに対する喜びと親切には、一点の曇りもありません。エサウは本心からヤコブを許して、本心からこのヤコブとの再会を喜んだんです。その劇的な変化がどのようにしていつ起こったかというのは全くわかりません。しかし、ヤコブはこの時に自分がずっと疑い続け不安に感じていたけれども、神様はこの約束を決して忘れないで、エサウの人生の中に働き、そして、エサウを祝福することも含めて、エサウをヤコブに対する怒りから解き放って変えてくださったんだという神様のあの約束は本当だったんだ、見捨てないという約束は本当だったんだと彼は確信したはずです。ですからこれ以降ヤコブはエサウを疑うことはしなかったと思います。この後33章の11節まで読んでいただきましたけれども、12節にはエサウがさあ旅を続けていこう、私はあなたのすぐ前に立っていこうと言うとです、ヤコブは断るんです。あなたもご存知のように子供たちは弱く、乳を飲ませている羊や牛は私が世話をしています。一日でもひどく追い立てるとこの群れは全部死んでしまいます。あなたはしもべよりずっと先に進んでいってください。私は私の前に行く家畜や子供たちの前に合わせてゆっくり旅を続け、あなたのところセイルへ参ります。で、エサウはその日セールへ帰って行ったんですけども、これはエサウを警戒していたんじゃなくて、本当にこの通りだったと思うんです。で、この後ですね、ヤコブは、この後ですね、エサウと一緒に住むことはしません。17節にスコテへ行き、そこで家を建てるんです。でもそれは、仮の小屋であります。その後またさらに旅を続けていくわけなんですが、ちょっと一つ の事件はあるんですけども、しかし彼にとってエサウは本当に自分の恐怖ではなくなった。しかし彼はここへ来たのは神様の約束を信じてたんです。それは神様の約束はお兄さんとの和解だけではなかったんです。それは28章の先ほど読んだところに、あなたをこの地に連れ戻そうと言っただけでなくて、彼のこの地というのはどこかということをはっきりと自分のゴールはどこかを分かったんです。それは28章の20節にですね、こういうふうに彼は言うんです。28章の20節で、それからヤコブは誓願を立てていった。神が私と共におられ、私が行くこの旅路を守り、食べるパンと着るものを賜り、無事に父の家に帰らせてくださり、こうして主が私の神となられるなら、石の柱として建てたこの石は神の家となり、すべてあなたが私に賜る十分の一を必ず捧げます。つまり無事に父の家に帰らせてくださる、これが彼の神様の約束の一つのゴールなんです。ですから彼はこのあと35章で、実はこのあと旅を続けまして、35章の27節で、35章の27節です。ヤコブはキルヤテアルバ、すなわちヘブロンのマムレにいた父イサクのところに行った。 そこはアブラハムとイサクが一時滞在したところである。イサクの一生は180年であった。イサクは息が絶えて死んだ。彼は年老いて長寿を全うし、自分の民に加えられた。彼の子エサウとヤコブが彼を葬った。つまりイサクがイサクのいる場所へ、そこにヤコブは戻りたかったんです。その約束を目指してずっと彼は歩き続けた。神様の約束は本当だったんだ。エサウの苦労はこれだけではなかった。この後もずっと続いていくんですけども、そしてヤコブは自分の生涯を苦しみの生涯だったと、ハッピーな生涯だったとは言いませんでした。苦しみの生涯でありましたとエジプトの王に告白する場面がありますが、しかしヤコブはこの神様が私と共に一緒にいてくださることによって、一つ一つの私の人生の課題を守ってくれるんだ、解決してくださるんだということをこうして深く経験していくわけです。イエス様はマタイの福音書の5章の23から24のところで、5章の23から24のところで、マタイの福音書のね、5章の23から24で、だから祭壇の上に供え物を捧げようとしているとき、もし兄弟に恨まれていることをそこで思い出したなら、供え物はそこに祭壇の前に置いたままにして出て行って、まずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから来てその供え物を捧げなさいと。礼拝において、私たちが神様から祝福されて歩んでいくということは、こういう場所に私たちが連れて行かれるという、導かれていくということではないかと思うんです。私にとっての人生の課題は何か、職場や家庭やいろいろなところで抱えている課題は何か、その中では自分の努力次第で前へ進めるものもあるかもしれないけど、自分の努力だけではうまくいかないことたくさんあると思います。自分の手の届かないところにある問題、そういったものがいっぱいあるときに、自分はどうやってそこに向かっていくのかというときに、イエス様は兄弟に恨まれていることをそこで思い出したなら、それをそのままにしても、まず兄弟のところへ行くように、つまりあなたがしなければならないところに私は必ずいつも一緒にいて、その解決のために一緒に働いてあげるからということです。神様はこの礼拝の中で何か崇められるためにここに鎮座しているような方ではないということです。あなたの課題があるんだったら、私はそこにすぐにでもあなたと一緒に行って、あなたに勇気を与え、あなたが謝れるように、あなたが仲良く仲直りができるように、あなたができる限りの努力を、ヤコブが地を這うようにして、彼はですね、自然に何かこうできるとは思わなかった。もう顔をこすりつけながら謝罪をしていこうと、そういう努力をしたんです。私たちもどんなふうに自分が できる限りのことをしてその課題に向かっていけるか、でもその解決にはその自分のありとあらゆる人知を尽くしても天命を待つしかないような部分があるんです。それを神様は必ず私と共に、あなたと共にいて、あなたを見捨てないから、それが私たちのこの礼拝から送り出されていくことだと思うんですね。私たちもそういうふうに、私はあなたと共にいる、あなたを決して見捨てないと言われる方と一緒に、今週もですね、一つ一つの場所へ向かっていくという、その招きに応えていきたいと思います。お祈りいたします。 主なる神様、ヤコブのように私たちはそれほど思った通りには物事がうまくいきません。しかし、あなたが私たちと共に歩んでくださるというその約束がどのようにして私たちの人生の中で現実となっていくのか、それを本当に私たちは経験していくように招かれています。どうぞあなたを本当に信じて、今私たちが抱えている、背負っている課題に向かっていけるように導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
御言葉への応答として賛美と献金をいたします。献金当番の方は前へお